君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
事件の決定的証拠はやっぱり現場を押さえた一枚の写真だったりします。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は脳の中でいろんな神経伝達物質がやり取りされている現場をカメラで撮影するテクノロジー、義歌大電気電子情報工学系伊由奈先生を訪ねます。
伊由奈先生は韓国から来てください。
はい、韓国から3年ぐらい前来ました。
どうして日本に来ることになったんですか？
最初はドクター課程に入るために、入学するために来たんです、
うん、
そうなんですけど、1年ぐらい前先生から誘われて助手になりました、
うん、で今日はですね、実はアイリスという義歌大の中でも、もう研究所っていう感じのところに来て、
はい、
あのガラス張りの部屋の中でお話を聞いて、向こうであの難しそうな顔して、
そうですね、真剣な顔
先生たちが研究をしているのを尻目にですね、僕ら楽しくお話をしているんですけれどもその先生の実験研究なんですけれども、
はい、私は、うん、基本的に半導体技術を使っているんですけど、それと他の脳科学の方とコラボレーションして、脳内の複数の神経伝達を同時にリアルタイムで測定できるようなカメラを作ってます。
基本的には半導体の先生なんですね。先生、
そうですね、はい、うん、電気電子情報工学です。
だけれども脳、
はい、
脳って頭に入っている、
はい、生物ですね
の脳と半導体のコラボレーション、
はい、してます。
すごいですね。
あ、いえ、
なんか SF 映画の話のようですけれども、
あ、
脳に半導体をつけてみるっていうことですか？
はい、それが魅力的なことですね。脳科学とか AI とか、うん、人の考えに関することは本当に最近なんかみんなが興味を持ってることなんですね。それは反対に言うと、うん、新しい分野で誰も知らないことがいっぱいある、そういう分野であります。
あ、まだわからないことがいっぱい。
そうです、はい、なんでやっぱり技術者は科学者もそうなんですけど、誰も知らないことを知りたい、そういう人なんで、うん、
知りたいです
、はい、
うん、僕たちは調べることができないので、先生たちに調べてもらってどうだったって聞きたい。
そうですね、うん、そこに答えしたいのが私だと思います、はい、
あ、じゃあ脳を研究するために半導体をつける。
そうですね、実際に使う人は先生、医者先生とか薬科学の先生たちなんですけど、
うん、
うちはその先生たちを支えるためにツールを作ってます、うん、観察装置を作ってます。
脳を観察するツールを作る、
はい、そうですね、直接脳を研究してるんじゃなくて、その脳を研究する人たちの
道具を
作ってるんです。
へえじゃあそれを使ってお医者さんとか、
はい、
薬を作る人たちが研究できればなということなんですね。
そうですね、はい、
具体的にはどういうものなんですか、道具は。
今まで脳神経系を見ようとしたら、うん、皆さん病院で頭が痛い時よく取るのが MRI だと思います。
MRI、
はい、そういうふうなことがあるんですけど、それは装置が大きくてちょっと長く通ることは難しいんですね、うん、あ、高いし、一回動かせるためには
なんか大きい音しますしね。
そうですね、
ガガガガガガ、
そうですね緊張しちゃいますね、うん、動けないし。
あ、うん、
そうなんですけど、私がやってるのは そんなに大きくないもの、うん、ちっちゃくていつでもあの体に入れても大丈夫なもの、うん、それでも MRI がやってるように体の中を写真撮られるようなチップを作ってます、うん。
MRI だとあの中で寝てなきゃいけないですけれど、はい、こうやって僕たちみたいに話したり動いたりしている時も観察できるようなってこと、
ね、はい、研究者はやっぱり人が動いている時動画どういうふうに活動しているのかを見て、うん、そういう時はどのメカニズムで動いているのかが重要なんで、それを証明するのが重要なんで、うん、それができるようなものを作りたいんですね。
じゃあ、 あのお料理してる時や遊んでる時もあの観察できるよう頭に MRI つけるわけにいかないですからね。
そうですね、はい、
ちっちゃい、はい、体の中に入ってしまうものを作る、
ね、はい、で MRI の原理はやっぱり難しい、装置が大きいんじゃなかったら使えないような原理を持ってるんで、原理測定原理がちょっと変わって半導体技術で見てるんですけど、うん、化学物質を測定する方法を使ってます。
化学物質、
はい、脳の中では神経系がありますね。それは
脳の神経、
はい、脳の神経、はい、まあ、あちこちあるし歯の下でも神経あるんじゃないですか、
ね、は
い、うん、それの基本ラインにはニューロンなんですけど、
ニューロン、
はい、はい、ニューロンは化学物質でコミュニケーションしてます、お互いに、はい、
なんかあのよくテレビで映るのが宇宙人のようなお花のようななんか脳の細胞ってありますよね。
そうですね
あれ
変な感じの
変な感じの、
はい、ニューロンですあれが、はい、それから出る、うん、あの神経伝達物質っていうものを測定しようと思ってます。
あの細胞がどうやって信号を出しているのかっていうのは分かっているわけなんですね。
信号は2つ方法で出してるんですけど、
2つの方法で信号を出してる、
はい、あコミュニケーションするために、
あ他の細胞と、
あそうですね、はい、はい、そうですと人の間は声とかでそのコミュニケーションするんですけど、うん、細胞は声とか出せられないから、うん、と化学物質で匂いのように化学物質を出してコミュニケーションしてます、うん、あそれが一つの方法、他はまあ電気信号、
あ電気でコミュニケーションを取ることもあるんですね。
はい、それもあります、はい、もちろんそれを取る他 の, あの半導体チップもあるんですけど、うん、うちがやってるのは化学物質、神経伝達物質をそれをイメージングする方法を使ってます。
あのドーパミンとか聞いたことありますけれどもね、はい、
ドーパミンとかありますね。
ドーパミンだけじゃないんですね、化学物質は。
そうですね、100種類以上あるって報告されてます。
あそんなに、
はい、まだまだ研究中でもっと発見されると思うんですけど、
きっとまだある、
はい、もっとあると思います。
それは先生の勘、
いえそれはみんな
あもうみんな言ってること、
はい、はい、そうですね、あの検証があるのに今持ってる情報でわからなかったら多分知らない物質がもうあるんでしょうって、うん、そっちの専門の先生たちが言ってます。
あだから今100種類ぐらいは見つかっているけど、はい、絶対もっとたくさんある、
あると思われてます絶対って科学者あまり言わないですエンジニアもそうなんですけど、
あそれ絶対って言わない、
はい、絶対はないだろうって
、はい、あなるほど、今までそうやって失敗してきたんですね、きっとね。
そうですね、いっぱい失敗してきたんです、歴史的にもそうなってます、
うん、だからもう絶対とは言わない、
はい、
可能性はいろいろあるわけですね。
そうですね、
まあ、とりあえず100種類ぐらいが発見されている、まあ、僕らが知っているドーパミンもそのうちの一つだそうですけれども、うん、それで脳の細胞たちはコミュニケーションをとって脳の働きはできているってことですね、
はい、その化学のコミュニケーションをこっそり他の人が聞きたいんで、うん、このイメージセンサーを作ってるんです。
イメージセンサー、
はい、化学物質を写真で撮るってちょっと難しい。
あそうイメージセンサーっていうのは写真を撮るようなイメージなんですね。
そうですね、
はい、
そうですね、やっぱり人は自分が目で見て確認するのが一番インパクト高いんで、うん、化学物質の動きも写真で 見せたいのがコンセプトです。
その脳の細胞と細胞の間に化学物質が移動するのを写真で撮るんですか？
はい、それをムービーで見えるんです。
動画で？
はい、動画で見えるんです。同じことを例えたら、電気が温度とか違うんじゃないですか、場所によって、でもそれも人が目で見るのは難しいんですけど、それをニュースではみんなに見せるために、図で色とかつけて見せるんじゃないですか。
温度の違いをね。
そうですね、そういう感覚で化学物質をあの動画で撮るんです。
じゃあきっと僕らが見るときには色がついて、
そうです、
ドーパミンは赤くしてみたいな感じで、そうそうそ
う、ドーパミンがいっぱいあったら赤い色つけて、低かったらまあ冷たい色、青色とかつけてみます。
あ、じゃあこう赤いところがババババッと増えたら
危ないで
危ない
なんか刺激がいっぱいあるって。
あ、そうですね、ドーパミン出てるんだからね
興奮してるって分かるようになりますね。それと脳の中はそれぞれに場所によって働くのが違うんじゃないですか。
どういう時にどこが働いてるか。
あ、
音楽聴いてる時とか喋ってる時とか、
はい、そうですね。それをどこが今ドパミンがいっぱい出たら、他の化学物質がいっぱい出たら、あそこが今活動してるって分かるようになって、あ、今この人が何を考えてるとか、何をあの見てるとか分かることまで使えればいいなと思ってます。未来の話なんですけど。
恥ずかしいじゃないですか
研究するためにはしょうがないです。
そうそうです。
もちろんその秘密契約でお金たくさんあげながらやるんじゃないかと思います
、はい、ということがまだできないんですね。
あ、もちろん遠い未来の話です。今はまだ、あの動物実験でネズミでやってます、
おう、ネズミちゃんの脳にはもうそのイメージセンサーをつけてみたんですか？
はい、やってます。
イメージセンサーはもうあるんですか？
もちろんあります。ものはできてテストはしてます。あの半導体技術を他の分野に使うことになったら、やっぱり他の分野の人たちの意見が、ユーザーの意見が重要なんで、そこに一緒にコラボレーションして、そこの先生たちとこっちと一緒に試してみてます。
あの先生たちはこう半導体の専門家ですから。
そうですね、
半導体がある、これをつけたいんだって言って、はい、
使ってみようって誘って
今度は脳の専門の先生と相談をして、そうですね、はい、でつけてみてるわけなんですね。
そうですね、それが大事だと思います、いっぱい会って話して、あっちの実験することを見て、うちがやることを見せて、それが重要だと思います。
将来使うお医者さんや薬の研究者の人たちに役に立たなきゃいけないですからね。
そうです。
どんなことがしたいのか、
はい、
そういったこともあると思いますけれども。
そうです。
じゃあ、はい、いい先生たちのチームだけでやってるんじゃなくて、たくさんの人たちと関わって研究を進めてるわけです、
はいはい、一人では何もできません
ネズミちゃんもいますしね。
そうですね、他の命を借りてやってます。
でその研究をこの豊橋の技科大でやってるんですか？
はい、やってます。ネズミちゃんは他の大学でいるんですけど。
あ、ここにネズミちゃんはいないんです。
はい、うちの研究室では細胞だけもらってきてやることができるんですけど、命を預かるのはやっぱりいろんなポミッションが必要なんで、それはちょっと難しいんです。
じゃあ そういった実際のネズミを使って実験するのは他の場所でやって、
はい、今はあの整理券とか、あの山梨の医学部とか一緒にやってます、
あ、そっちは、実際に生き物を使ってやることができるところなんですね、
はい、そっちは大丈夫ですね。そっちは病気の研究してるから絶対必要ですね、
はい、どこでもできるっていうことではないみたいなんですね。そうです、はい、そこで実際に半導体のチップをつけて、はい、さっきちょっとね先生にチップを見せてもらったんですけれども、
はい、
ちっちゃいですね。
もっとちっちゃくなったら欲しいですちっちゃくな
もっとちっちゃくしたい
方が、はい。
イメージセンサー一つで脳全体を映すことができるんですか？
あ、今は部分的しか見えないですね。
そうですよね、
はい、全体を見ようとしたら
いっぱいつける、
いっぱいつけるか他の方法を探した方がいいかなと思ってます。表面だけ全体見るのは大丈夫なんですけど、中に刺すのはやっぱりデミジ受けるんで脳が。
中でも 脳細胞はこう信号を受け渡ししてるわけ
ですか、はい、そうです。地球と同じだと思います。表面が一番人が住んで働いてるんじゃないですか、うん、でもそのレイヤーバイレイヤーで中に入っても働いてるし、それぞれじゃないですか。
中にいる人は、
あの人はないですけど、地下鉄、
モグラ
怖いそう、まあそんな感じですね、
うん、
まあ、地球を生き物だと思ったらそうですね、人だけ考わずに、うん、地球全体を生き物だと思ったら、
うんうん、そう中でも活動がありますから、ね、
そうです、はい。
そういったことを調べるには中の方にも、
そうです、はい、中の方まで調べなければならないと先生たちは言ってましたちっちゃくなります、どの専門的な話をしようとしたら。
ああ本当に、じゃあたくさんの人が関わってこのプロジェクトは動いてるんですね。
はい、
伊先生はその中で何の研究を担当してるんですか。
あ、その中で医学部と、あ、うちの半導体技術を応用する、そういうふうなことをやってます。うん、あの先生たちがこう薬とかネズミのというふうな神経伝達物質をイメージングしたいって言うと、うん、それを望みをもらってこっちに来て、うん、それを合わせてカメラを作って、うん、それをまた行って試してみることが私の仕事です。
へ
今そうですね、
あの E メールでやり取りするだけじゃなくて実際にこう行って、
そうですね、
話を聞いたりっていう、はい、忙しそうですね。じゃあ
面白いですいっぱい働くのがいいかなと思ってます。今わからないこといっぱいです
ああ、じゃあこの3年でこんなに日本語も上手になったんですね。
はい、ありがとうございますまだまだなんですけど
え、あの韓国にいた時は日本語は勉強したんですか。
日本語はあの 塾行きましたけど。
それは日本に行くっていうことが決まってから。
そうですね、1年ぐらい。
1年も、
はい、文法だけ勉強して、でも話がうまくできなかったんです、
うん、
あのそれは日本来てみんなのおかげでいっぱい喋って慣れるようになりました、うんうん、
なるほど。でもね、はい、先生ね、あのラジオでは伝えられないですけれども笑顔がとっても優しくてこの笑顔できっとねみんなの雰囲気を良くしてたくさんあのお話をしてくれるんじゃないかなと思うんですけど。
いや、ありがとうございます。恥ずかしいですね、
ね、どんどんどんどん日本語も上手になって、
はい、
いろんな人からいろんなこうコミュニケーションがあって、もう先生の頭の中でもドーパミンがどんどん出て、
はい、
研究がどんどん進んでいくんじゃないかなと思いますね、
はい、いや、毎日幸せになるように頑張ります。
でこれが研究が進んで、先生もさっき遠い未来に遠い未来にって言ってましたけれども、脳を調べるカメラができるとどんないいことがあるんですか。
カメラができると遠い未来の話なんですけど、やっぱり、うん、人がいつでも体の中とか脳の中にそのカメラを持つことになったら、例えなんですけどうつ病気とかある人が、
うつ病、
あ、うつ病がある、うん、うつ病を持つ人がうつになった時、うん、あの薬が直接そのチップから出ることもできるかなと思ってます。あの今ちょっとうつ、うん、気持ち悪いですよって言って落ち着いてるよって、薬を飲まなかったらダメですよとか、そういう時になったらそれを遠いところで医者先生が見て薬を入れたりすることができるんじゃないかなと思ってます。
うつ病とか悩んでらっしゃる方多いかと思うんですが、結構こう原因は脳の伝達物質
だと今は考えられてます。
そしたらこう元気にさせてくれるために半導体が働くとそういう時代が来そう。
はい、それは最後の最後で本当になんかあの生活リズムとかで治せられない人たちに使えるとは思うんですけど、
あ、他のことで治せるならね、
そっちが一番いいですね。
まあ確かに、頭の中に半導体を入れるわけですからね。
そうですね、やっぱり他の人が観察するのはあまりプライバシーで良くないかなと思いますけど、はい、でも生きていくためには必要な人だっけ。
例えばうつ病ですけれども、脳の伝達物質の不具合でいろんな病気に悩んでいる人が。
あ、そうです、はい、アルツハイマーも一つです。
あ、なるほど、
はい、
そういった場合はその方法で 半導体でイメージ観察をして、さらにそこから薬を出すことができれば。
そうですよね。
しかも半導体でチェックできるんだったら、例えばスマートフォンとかそれなどでモニタリングができたりとかもしそうです。
なるかもしれないです。技術的には問題ないです。
あとそういうことしてもいいのかどうかっていう。
そうそう、それは皆さんがこの話をちゃんと聞いて後でなんか会議とか話しすることになったら自分の声を出してください。
皆さんの社会のこと
ですからね。そうです、はい、
そんなの世の中は嫌だっていう時と、それはいいことだよっていう意見と。
そうです、その意見をまた受け取って、科学者とか研究者は研究を進んでいくんで、みんなの声が大事だと思います。
なんかこう、いい先生と楽しく話をしてますけれども、たまにこう感じられる科学者の熱い思いっていうの
こういうインタビューですね
、はい、伝わってきて面白い話ですね。科学者の歴史とかそういうのも先生勉強しながら学んで、あ、いいことだなとか、あ、良くない歴史だなとか、いろんなことを感じながら。
そうです、必要です。
これ先生だけじゃなくて、あっちの方で難しい顔して研究している先生たちも。
そうです、お酒飲みながら話いっぱいします。
あ、それ熱い話を科学者はどういう立場であるべきかみたいな話を。
そうですよね、普段、まあ、明日何食べようかの話をするんですけどたまに盛り上がってこういう話もします、
うん、そういう熱い人たちがこうやって技科大の研究室を支えております。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
天白の城。
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きましたイ・ユナ先生の業界用語は、
バイオイメージセンサー。バイオイメージセンサーはカメラです。そうなんですけど、前にバイオがつくのは測定するのが違うからなんです。カメラは光を感じますけど、バイオイメージセンサーは化学物質を取ります。その動きを動画に撮ります。それがバイオイメージセンサーです。
技科大。女性だからと研究者の道を諦めたのは過去の話。今年度技科大も女性教員の割合が過去最高1割に達しました。そう、やっと1割です。次週3月10日の天白の城は、開学40年にして女性の卒業生による同窓会結成のお話。技科大卒業生にして技科大教授、中野博美先生に聞きますを楽しみに。